ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第47回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。まもなく配信開始から1周年を迎えますが、配信50回ももうすぐですね。
パイロット配信と第 37.5 回を配信しているから、配信回数としては次回がちょうど50回だけど、回数としての第50回は4月の初めに配信する予定だから、ほぼ同じタイミングで50回と1周年を迎えることになるんだよね。お聞きいただいてコメントを送ってくださる方もいて、突然の引っ越しとか休日出勤続きとかで配信が止まる時もあったけど、ここまで来られたのは皆様のおかげです。これからもいろんな話題をお届けしていけるよう頑張りたいですね。
中の人が怠けなかったら大丈夫ですよ、多分。さて、前回少し触れている中の人が買ったウォークマンのお話でもしておきましょうか。
そうだね。先日、中の人が熊本に出張していたのですが、仕事で一緒だった方に、オーディオ関係に造詣の深い方がいたんです。以前から、その方の影響で、イヤホンにもお金を少しだけかけるようになってるんですよね。
以前は、ソニーの MDR-EX50 というモデルを購入していましたね。今回もビクターの米国逆輸入モデルの安い方のものを購入しています。
端末に付属のものやコンビニあたりで売っている安いもので十分と思っていた中の人にとっては、3000円以下のモデルでも劇的に世界が変わったんだよね。で、今回はスマートフォンで聞くよりもウォークマンのような専用モデルで聞くことのメリットを教えてもらったんです。
主なメリットとしては、スマートフォンよりも長時間聞けることや、スマートフォンのバッテリーを消耗して電話としての機能を損なわないこと、そして部品単位で音楽再生に特化して作られていることで、そもそもの音質に圧倒的な差があるということです。ウォークマンで言うなら、同じ Android で動作していても、Android スマートフォンと F シリーズでは全く音質が違う、ということになります。
まあ、言われてみれば当たり前のことではありますが、その話をしていた時は、中の人も、出張から戻ってゆっくり検討しようと思っていたみたいです。その日の仕事が終わって、中古品の販売店に行ってみたところ、ウォークマン A シリーズの NW-A16 が相場よりも安い価格で売られていました。液晶にホコリが混入しているという理由で値段が下がっていたのですが、よく見てみてもどこにホコリが入っているのかよくわからないくらいでした。しばらく迷って 64GB のマイクロ SD カードと一緒にお買い上げ。
中古品ということで、保証も含めて不安はないのでしょうか。
なくはないんだけど、幸いこの品物は中古品といっても実質的にはほとんど使われていない新古品で、付属のノイズキャンセリングイヤホンに至っては未使用未開封の状態だったんだよね。
それはなかなかお得でしたね。
仕事関係の方も同じ機種を使っていて、中の人のイヤホンやその方が持っている高級イヤホンで視聴させてもらってはいたんだけど、中の人の手持ちの音源とかで聞いてみたら、これまでとの違いにかなり驚いたみたい。予定外の出費ではあったけど、これはこれでかなり満足度が高かったね。
その後、出張から戻って専用のケースなどを買いに行ったのですが、その時になぜか一緒にファイナルオーディオデザインのアダージョ2というイヤホンまで買ってきてました。これまでで一番高いイヤホンですよね。
高いと言っても4000円しないけどね。これはこれでいい品物だったみたいで、後悔はしてないみたい。ただこの勢いで1万円とかする高級イヤホンには当分手を出さないようにしてるみたいだね。買っちゃうとこれまでに買ったイヤホンだと音が物足りなくなって聞けなくなっちゃいそうで。
間違いなくイヤホン沼ですね。
それではあまり本数は多くないけど、今回のニュースにしましょう。
ソフトバンクモバイルはプリペイドサービスシンプルスタイル専用の新機種として ZTE 製の Android 4.4.4 搭載スマートフォンブレード Q プラスを4月以降に発売することを明らかにしました。シンプルスタイルの機種としては初めて LTE と AXGP に対応しています。 4.5 インチのフルワイド VGA 500万画素のカメラを搭載し、CPU は 1.2GHz のクアッドコア、RAM は 1GB、ストレージは 8GB、SIM ロック解除にも対応するそうです。
スペックとしてはそれほど高くはないですが、プリペイドで契約後、ソフトバンクのポストペイド契約の SIM カードに入れ替えて使うこともできるようになっているそうです。これまで、ソフトバンクは契約の種類によって SIM カードが細かく分かれていて、端末を入れ替えて使うのもやや不便だったように思いますが、最近は方向転換をしてきたように感じますね。ちなみに、ベースになった機種は、海外ではスピードというモデル名で販売されているもののようですね。
日本通信とバイオ株式会社は、Android 5.0 搭載のスマートフォン、バイオフォンを発表しました。5インチ、720×1280 ピクセルの HD ディスプレイ、アウトカメラは13メガピクセル、インカメラは5メガピクセル、CPU は 1.2GHz のクアッドコアで、RAM は 2GB、ストレージは 16GB。端末は SIM ロックフリーですが、セットで販売される SIM カードの方に、いわゆる IMEI ロックがかけられていて、バイオフォン以外でこの SIM カードが利用できないとのこと。端末単体での販売は行わず、必ず回線とのセットでの購入、端末代は一括で5万1000円、さらに回線契約の通信料を支払うことになります。
半年ほど早ければこのスペックでも注目されていたかもしれませんが、今となってはエントリー寄りなミドルレンジのスペックですし、端末単体での購入ができなかったり、 SIM カードが他の端末で利用できなかったりと、あまり注目点が見えないのが本音です。さらに悪いのが外観や スペックまでもが、パナソニックが台湾で販売しているエルーガ U2 というモデルに酷似していること。どうやら台湾の ODM メーカーのリファレンスモデルをベースに、外観にガラス素材などを採用してバイオフォンの外観を構成したようですが、同じリファレンスモデルを用いているエルーガ U2 とあまりにも変わり映えがしないのです。強いて言えば、エルーガ U2 はデュアルシムだったり、LTE の対応周波数に違いがあったりと、完全に同じモデルではありませんが、これはあくまで、リファレンスモデルから仕様を組み替えているだけのことなんですよね。ここまではいいんです。ここまでは。問題なのは、デザインを中心にバイオが監修していると発表していることです。何をデザインしたんでしょうか。そして、日本通信は、これまで散々にドコモ、au、ソフトバンクの戦略を批判したり、MVNO 各社についても、取り扱っている端末について批判的な意見を述べていました。しかし、今回のバイオフォンの売り方は、三大キャリアの売り方を模倣しているかのようなやり方ですし、端末の実情を見れば、MVNO 各社の扱い方よりも疑問を感じるやり方です。言っていることとやっていることがめちゃくちゃ、と言われても仕方ないのではないでしょうか。
まあともかく、発表と同時にケチがついてしまったのは大変に残念ですが、バイオのスマートフォンがどうなっていくのかは、これから気になってしまいます。そして、おそらく今後は、台湾からエルーガ U2 を入手するモバイルオタクの皆さんが出てくることでしょうし、比較などの情報が出てくることにも期待しておきたいですね。
バイオフォンは、バイオのブランドを使っていなかったら、ここまで叩かれることはなかったのではないかと思います。バイオ Z で、バイオらしさを見せてきた矢先に、まるでただの名義貸しのようなことをしてしまったことで、バイオのブランドイメージが損なわれないか、それが心配です。そういえば、バイオフォンやエルーガ U2 を製造している、台湾のクアンタコンピューターは、アップルのウェアラブル端末、アップルウォッチの製造元でもあるらしいですよ。
アップルウォッチも正式に発表されて、4月24日に発売だね。でも、こっちもいろいろとネガティブな意見が多いみたいだし、同時に発表された新しい MacBook もいろいろ微妙だよね。
中の人が Mac が欲しいと言っていた矢先でしたけど、さすがに新しい MacBook には手を出しそうにないですね。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。